けで、てっちゃんさんなんですけども、先週はこんな夫人でしたけど。
いやいや、出てたさ。
今週はどうやってたんですかね。
出てたよ、普通に。
ああ、普通に。出てて、うん。で、今週はね、やっぱり、モテラジも2017年ということで、
うん、
なかなかパワーアップしていこうかなと思ってるんですけども、
うん。
まあ、その手始めにスカイプの音をよくしてみました。
いいよね。
いいでしょ、ね、なんかオレンジにならないでしょ、
うん。
オレンジにならないって皆さん、なんのこっちゃって思ってるかもしれんけど、スカイプってオレンジになるんですよ、たまに。
うん。
なんか、沖縄と大阪は通信させないぞ、みたいな。
うん、わかる。
でもね、それを、今回は、もう、僕もさすがにそれ手をこまねいてやってるのも、いかがなものかと思ったんで、
うん、
通信を良くしました。
はい。
皆さんがあんまりもう最近のこうスカイプでされなくなってきてるとされる技法ポート開放というのを行いまして、
はあ、天才ですね。
なんかもうあれでしょ、たかだかスカイプでポート開放とか必要ないよとか最近の人って思いがちじゃないですか。
てか最近はポート開放とかないから。
いや、ないことはないでしょ。
いやいや、そもそもポート開放する意味って言ったら、
うん、
昔の、
はい、
MX とか Winnie とか、
はい、
あとはネットゲームでしょ。
でもスカイプ
大体この3つでしょ、ポート開放する意味って。
いや、スカイプもポート開放してましたよ、みんな昔は。
まあしてたけど、
なんか
そんなにスカイプ使わんかったじゃん。
で、今の世の中でスカイプとか LINE とか使いまくってるじゃないですか。
うん。
かえってみんなポート開放しなくなったっていう不思議がないですか。
確かにね。
それはなんかもう、喋れて当たり前とか、通信できて当たり前とか、うん、高速通信でしょとかってあぐらをかいてたんですよ。
うん。
荒くなってた。
うんうんうん、
で、その結果どうなってるかだったかというと、なんか音途切れるなーって、不思議です
よね。なんかね、豚尾さんの声が聞こえないんですよね。
え？
いや、だから、その黄色い時、豚尾さんの声が全然聞こえなくなるんですよ。
ああ、今は？
今は聞こえる。
でしょ？
うん。
ポート開放。
そう。なんかもう、ちょっと、超能力者系の漫画みたいだよね。ポート開放。
そう。
なっ
ブリーチっぽいでしょ。
そう、知らないのか。
うん。ポート開放だとって。
回線の速度を上げろ。ポート開放って。
まあ、念能力みたいなもんですよね。
最近、ツイッターで流行ってたのが、
はい。
PPAP っていう、世界的に大有名になった、
PPAP?
I have a pen, I have a apple の。
わからんけど。
いやもう絶対これわからんはやばいから、わかってね。
カンナムスタイルみたいなもん。
そうそうそうそう、それの日本版。
いや、だ日本はカンナムスタイルできないって。
いや、だからできた。
できたんや。
うん、PPAP でできた。
はい。
で、それの、流行って。
はい。
ツイッターで、はい、ハンターハンター版と。
はい。
ブリーチ版とジョジョ版ってなって、こいつがもし能力者として出てくるんだなって言ったら、うまく特徴を捉えてましたね。
ほう。
なんか、ハンターハンター版だったら、
はい。
ブンって、I have a pen って言って、ペンが出てくるんですよ、右手に。
はい。
I have a apple ってリンゴが出てきて、
はい。
だいたいルビーが振られてるんですよ。
うん。
なんか、I have a pen なのに、
うん、
右手になんかペンみたいな、右手に鉛筆とかなんか、
ああ。
で合わせて、で、もう念能力だって言って、パッてみんな散らばるっていう、パッて。
うん、うん、うん。
で、ブリーチだったら、
うん、
なんかいろいろこんなやつ喋ってる間に、
はい。
いきなりボソって言って、
うん。
PPAP って言ったら、なってなる。ジョジョだったら、
はい。
こんなやつネットラジオやってる時に、
はい。
いきなり、口から、ペンが出てきて、
はい。
敵スタンド攻撃だってなる。
うんうんうん。
特徴捉えてるわ。うん、ていうかね、最近ジョジョのアニメ見たんだけど、第4部。
あ、テレビアニメの。
そうそうそうそう、はい。なかなか面白かった。
でもね。
うん。
そういう面白さに水を差すわけじゃないんだが。
うん。一つだけ。聞こう、豚尾くん。
一つだけ言わせてもらっていいかな。
いいよ。
ダイヤモンドは砕けないとかやめて。
だからダサいって前話したよね、去年も。死ぬほどダサいから。
東方ジョースケ。
ジョースケ。
で、なぜ言えなかったの？
いやなんか。
なんか。
なんか、事情があるんでしょ
う。うん。言えなくなった事情が。
黄金なる風。
うん、うん、うん、うん。未来への遺産。
そう、未来への遺産だろ。
ストーンオーシャン。
ストーンオーシャン、ストーンオーシャンだろ。
いや、あれは変わらなかったですね、連載当時は。
うん。
うん。何やったかな。スティールボールランも変わらなかったですね。
それ副題ないからね。
ああ、でもまあでも連載当初からやったらなんか変わりそうじゃないですか。
ていうか連載の始めの時ジョジョじゃなかったじゃん。
え？
ジャンプでやった時スティールボールランで始まったのに、
はい。
途中でやっぱりジョジョみたいな。
あ、これはジョジョじゃないですよみたいな。
な感じで俺が大阪にいた時始まったんだよ連載が。
はい。
で、あ、新しい、あ、競馬か、みたいな、うんうん。馬のレースか、って言ったら、ちょっとスタンド出てきて泣いたからね、俺。またって、またって。
だって、ポロロコ応援してたのにね。
うん。あいつ結局1位になったからね。
じゃあよかった。いや、でも全然活躍してないし。
いや、でも結局最後のに、うん、
はい。
いろいろ不正が見つかって結局賞金全部ゲットしたからね、こいつ。
何やねん、もう。
だからあいつのスタンドだけは未だに分かってない。ただ運がいいっていう、めちゃくちゃ、
うん。サンドマンとか応援したのにね。
サンドマンめちゃくちゃ応援したのに、サンドマンがスタンド使いだった時にもう切れそうなと、本当に。そしてお前らは違うって。
うん。
サンドマンじゃない、サウンドマンだって。殺すぞ、荒木博彦ってなって、本当に。
で、まぁ、あの話を元に戻して、
はい。
アニメ版の第4部が面白かったんですか？
いやあ、第4部、なかなか、どうして面白かったんね。山岸優香子が可愛いですよ。
ああ。
のとまみこで。
はあ。非常に。
あと、ね、キラーとかも良かったね。
キラー吉影のどんな声だったんですかね、アニメ版のやつは。
なんか、キラー吉影っぽい声でしたよ。やめとけやめとけって。
それ、同僚ですよね。
同僚ね、めっちゃセリフ削られてた。
え、そうなの？
うん。あれ全部言わせてもらえなかった。
そうなんや。あの、アニメの第1部の時は、あの、ね、そこに痺れる憧れるとかってめっちゃ力入ってたのにね。
うん。でもやめとけやめとけは別に、あの、有名ではなかったからね、そこまで。
人気になったじゃないですか。
最近でしょ、最近。あの、コラのせいで。そうそうそう。再評価されたみたいな。
4部のアニメができる直前あたりで人気沸騰しましたよね、なんかじゃ。
そう、しかも、ふはははってバイツァーダストの時に、
はい。
ふははって、キラヨシカゲって、私の名前はって。
そう。
で、言ったら後ろから30何歳、独身って。
そう。いまいち仕事に情熱のない男って。
ない男って。
ゴゴゴゴゴ
ゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴ。あれで最強だよな。
あれ双葉かなんかですかね。
そうですね。
なんかめちゃくちゃ
コラというか双葉ですね。
かっこよかったですね、あれ。
うん。あれめっちゃかっこよかった。ジョジョっぽいって。ってか、荒木ひろきよりジョジョっぽいって。
そう、つい本名を売ってしまったかな。
うん、
私の名前は、キラヨシカゲってこのコマが、コマって吹き出しがこう被ってんのがかっこいいですよね、あれ。
そうそうそうそう。
吹き出しを横から撮ってる。
で、吹き出しから横から折ってる。
そう。あの演出がコラのくせに、技巧を凝らしとるやないかって。
うん。
あの同僚があんな風に登場したら痺れますわな。
ねえ。
ちょっと。で、やめとけ、やめとけ。
やめとけ。
この距離では俺の方が強いんだ、みたいな。
もう最高、本当に。やめとけ、やめとけ。
アニメの4部はあんまり、3部も、 そない見てないんですよね、アニメの方は。
2部は。3部も面白かった
面白かったですか。
だって、銀河ナムですよ、ディオが。
いや、それは1部からそうじゃないですか。
そうだけど、なんか俺3部の方が、3部の方が無駄無駄めっちゃ言うから。
うん。
ほーって、うん。ラッシュの比べ、ラッシュ比べかみたいなこと言うじゃん。
うん、うん、うんうん。
そしたら、パーンって、スタープラチナにローキックして、
うん、
なんだって、うん、貴様は太ももを撫でるだけでスタードパワーをなんたらって上太郎が言って。
2万円もしたズボンは破れたけどなぁ、みたいな。
で、無駄って。で、上太郎が、オールバチーってやって、オラオラオラオラオラってめっちゃ声低いんですよ、オラオラが。かっこよくて。
あの、第3部カプコンゲーの時からそうでしたね。
うん。で、第3部カプコンゲーの今回ディオ声高くて、
はい。
これめっちゃ好きなんですけど、第3部ゲーのカプコンのディオのムダムダが、ムーダムダムダムダムダムダムダムって。
うん。
いい。で、ラッシュカカカカカカカカカカカカって、あれだんだんだんだん二人浮いていくっていうのがいいよ。
うん。うん。
まあね、ディオはね、本体が弱いから。
いや、それはゲームの性能でしょ。
え？
ゲームの性能ですよね、今の。
いやいやいや、あの、精神が弱い。
ああ、漫画の方。
そうそうそう。あの、いや、肉体は吸血鬼として最強だし、
うん、
スタンドパワーなんて、ジョータローとスタープラチナと同じぐらいのパワーとスピードで、時も止めるじゃないですか。
はい。
もう本当に世界なんですよ。ザ・はい、ワールドなのに。うん、
ワールド21ですよ。
そう、本人が姑息だから。
いや、だから、あの、なんです一作目というか第一部からそうだったではないですか。
はい。
あの爆発力を恐れてたじゃないですか。
ディータって？
うん。だって酒飲まずにはいられないんですよ。
結局酒に逃げる男ですからね。
で、あのクズの親父と同じことやってる自分にイラつくんですよ。
結局クズなんですよ。
いや、だからそれは基本設定じゃないですか。
いや、でも、それでも、うん、いや、これね、結構分かってない人多い。
え？
ディオがクズって。
え、例えば、プッチ神父とかが分かってないってこと？
プッチ神父足直してくれたからね。
いいやつとかって思って。
いいやつじゃん、みたいな。それはあんな障害持って足直したやつは、いいやつじゃんってなるのは分かるよ、プッチ神父の場合は。はい、
うん、うん。うん
いやだからほらディオってカリスマ性があるとか、
はい。
だからあれってホリエモンとかみたいなカリスマ性だからね。
いやだからそうじゃないですか。だから悪じゃないですか。
そう基本的なヒットラーとかそういう系。
荒木裕彦があの単行本の JC の折り返しで書いてたじゃないですか。悪というのは心の弱さを表してますって。
うん。
だからそういうところを表現したいって書いてましたよ。ボスとか、こう、敵役ってどうなんですかって。強くても弱いんですって。
うん。
これがテーマですって書いてたのちゃんとみんな読んでないのか。
読んでない。
あの、折り返し読まないのか。
読まんな、基本な。
おじいちゃんいつまでも元気にね、とか読まないの？
あと、アシスタント殴ったとか蹴ったと
か。いや、そんなん書いてたっけ。
書いてなかったっけ？それ何の話だっけ？
いや、それ、アシスタント殴ったり蹴った時とかじゃなくて、昔サイトに、荒木裕彦アシスタント体験記みたいなのが載ってた時があって、うん、そこで荒木裕彦は怒りっぽいっていう。
うん。
なんか罵詈雑言が飛んでくるみたいな。
うん、山岸優香子ですよ。すぐプッツンするんです。
こう背景書いたらこれって、なんか新人賞止まりみたいなこと言われる。
いやーでもね、ほんと、だからディオがクズでどうしようもないやつっていうのは。
え、みんな知ってるでしょ、ディオが。
いや、みんな知らない、みんな知らない。みんなちょっとディオかっこいいとかと思ってる。いいやつ。
いや、だって、ジョジョの父親に毒とか持ってたんですよ。
悪いよね、どう考えてもね。
毒とか持ってて、毒の出所を調べるって言われて、酒飲まずにはいられなくなったんですよ。うん、
動揺してね。
そう。このディオが追い詰められるみたいな。
あ、愛蔵先生いけるみたいです。
あ、そうなんや。
いや、ほんとね、
だって、いいやつが人の顔、あの目玉に親指突っ込んだりとかします？
じゃ、いいやつっていうよりは、うん、なんか、なんつーの、イケてる感？
しかも、あれじゃないですか。あの、喧嘩に負けた腹いせに、犬を燃やすとか、むちゃくちゃひどいやん。
うん。犬をね。
そう、犬、炎のダニー。
ダニー
腹いせに犬を始末してやることで、あの、
スカッとするよね。
そう。復讐を果たしたら、この爆発力侮れんって。
ね、だから、うん、第4部の平吉影も、
はい、
あの、なんだっけ、これ、死んだ後幽霊になってから活動もしたさ。あれが嫌いなのよ。そう。
僕もデッドマンズ級はすごい嫌いやけど、荒木裕彦が、なんですかね、キラヨシカゲに思い入れしすぎたみたいですね。
うん。多分似てるんだろうね。
荒木裕彦はずっと少年漫画ではいけないことやと思うけど、うん、悪役の方が好きになってしまうって。自分のなんか凶悪ななんか性格が出てしまうって。
ヒロヒコの？
そう。少年漫画で悪役は悪い方であるにもかかわらず、自分のなんか性格上はなんか悪事をしたいっていう。そやから何ですかね。青年誌に移ってからは、あんまり少年漫画っぽくなくなっていきましたよね。
スティールボールランからね。
スカッとする話ではなくなっていきましたよね。
スカッとする話全然ない、スティールボールランには。
そう。
そう、1部、2部、3部とか4部とかのあたりまでは、やっぱり制約もあって、なんだかんで言って悪いやつっていうのは悪いやつで、死ぬべきやつっていう扱いになってたから、結構スカッとする話になったけど、あれはやっぱり編集とかがそういう風にしろって言って、それをちゃんと素直に聞いてたんでしょうね。
うん。
だから結果的にすごく面白い話になったんですけども、青年誌とか映ってきたら、もうあまりそういうの関係なくなってきて、素直に自分が面白いなと思うのを前面出すようになった面が強いんやろうなって僕は思うんですよ。だからあんまりスカッとするような話にならないんやろうなって。
好きなんですけどね、僕は。スティールボールランは。いや、鉄球の回転が好きなだけで。
だから鉄球の回転。
いや、だから、なんつうの？メンヘラとか統合失調症に勝つための技術みたいな感じで好きなんですよ。
それ。メンヘラに鉄球ぶつけた。ひどくない？
だから、あれ、スタンドとかって精神力の具現化みたいなもんだから、
はい、
メンヘラとか統合失調症であればあるほど強いみたいな感じじゃないですか。
まあでも、超能力、
ね。ああ、まあまあ。
まあ、霊って言ってましたね、最初。
そうそう、霊だし、成長とかしちゃうし。
俺は悪霊に取り憑かれてるって言ってましたね。
うん。それに対して、
うん、
技術で対抗するっていうのが、俺何回も言ってるような気がするんだけど、
はい、
そういう、なんつうの、才能とか魔族みたいな。
はい。
に、その大麻組織みたいなのが、わかるわかる。全くそういう超能力とかないけど、
薬飲むってこと？
そうそう、化学の薬飲んだり、だからシュトロハイムとかも結構好きなる。
ああ、シュトロハイムいいね。
その柱の男たちに対抗するために、
うん、
後ろまで腕が曲がるのつけたり、
うん、
拳銃お腹に入れたり、拳銃というかなんか機関銃みたいなの。
MG、
再生不能な小ささまで、
そう。
コナミにする機関銃を入れてる。
そうそうそうそう。まあまあ全く通用しなかったけど、そういうのが好きなのよ。うん、ある特定の、もうやべえ超能力者とか魔法使いとか、うん、そういうスタンド使いみたいなのに、うん、今の人間の技術で、しかも極まった奴らみたいな。
うん。
互角に戦えるっていう。で、波紋とかも、なんつうの、吸血鬼と戦うための。
うん。
技術じゃないですか。まあ、波紋も才能とかめっちゃあったけど。
ていうか、生まれながらに波紋の呼吸ができるとか、どういうことって。
そう
遺伝？ って思った。
遺伝って、波紋って遺伝すんのかなとか。
ジョナさんが修行しただけでなぜ遺伝をって。
うん。まあそういうこともあれ言いつつ、鉄球は、技術として何百年間も伝えられてきたと。
でもね、僕、スティールボールランのその面白さに水を差すわけじゃないが。
むしょっちゅう水差すな、俺に。
一つだけ言わせてもらうと、
うん。
ウェカピポンの扱いには腹立ってくる。
俺も。
え、てっちゃんも？
うん。
せっかく面白いキャラクター出てきたと思ったのに、何あれって思った。
いや、だからね、あの時荒木玲子多分荒れてたんですよ。
酒って。
荒木玲子は荒れてる時は、うん、いいキャラ、あの、善良なキャラ殺しがち。
善良なキャラ。
ラブドゥールとか多分あの時荒れてたんだろうね。すぐ殺したから。
でもアブ
シーザー。
アブドゥルとかシーザーとかはなんかそれなりに、あ、納得いきません？
いや、だから納得いくんだけど、うん、
ウェカピポって全然、なんで出てきたんって思ったの、
こんな。いや、ウェカピポって意外と、あんまり関係ないのがまたムカつくよね。
うん、え、関係ないっていうの
は。だから生きてても死んでてもあんまりみたいな。
まあ、そらそうやけど。
あんまり、その、なんつうの、主人公たちと絡みは薄いし、関係性は。
え、
でも、あるっちゃあるんだけど。
熱くなかったですか？同じタイプの技を持ってるって。
そう。しかも奴は、あの、王族護衛隊って。
しかも戦闘タイプの鉄球って、すごいじゃないですか。今まで
鉄球。鉄塔はって、剣って。もちろん鉄球って。
うん。
で、パシューンってガリガリガリガリって鉄球帽子がぶつかって、バーンって、ちょちょ伏せろ衛星が来るぞって。衛星ってなったら、パシュパシュパシューンって。
なんか世界観が。
グーって、ちょっと、腕とかでガードして、
あって。てっちゃんがそういう技術で対抗したりとか、なんか科学で対抗したりとかっていうのが好きなのと同じぐらいね、僕はあの、同門対決的なのが好きなんですよ。
わかるわ。
実は。
北斗神拳VS北斗龍拳でしょ。
そうそうそうそう。あの、今まで主人公ぐらいしか使ってなかった技は、実は他にも使うやつがいて、みたいなのがめっちゃ
好き。そうそうそう。
で、しかもそれは、今まで主人公が使ってた技も大概強かったって思ってたのに、うん、戦闘タイプじゃなかったみたいな。本気でそれを戦闘に使ってるやつがいて、そいつはもっとすごい技とか使ってきたりとかしてゾクゾクする。
わかる。
あ、まだこの世界っていうのはまだ広かったんかみたいな。
わかる。俺喋ってて聞いてて興奮してる。
そう。
で、衛星ってパシュってなって。
うん。
じゃ気をつけろって。左半身失調だって。
そう。しかもそれをなんか知ってたっぽい感じがまたいい。
そう。左半身？
今までそういうのが出てこなかったから、説明はしなかったけど、実はそういう知識も主人公は あってきたかみたいな。あ、いるんだよこういうのがっていうの。
あれいいよね。
そうで、ワクワクして、しかも決着つかなかったじゃないですか。言ったらはっきりと。
はっきりとはね。
言うたらウェカピポはその後もいたのに、大統領とたまたま出会ったせいでなんか、行きがかりみたいな。
こなみじみだ。
通りがけのダチみたいに殺されるとかって何それって思った。
だって強すぎるもん、ウェカピポ。
ああ、そうそう。だから強すぎるからって言ってなんか、すっごく納得いかない死に方するとかっていうのはなんか、でも殺さなくてもいいやんって思ったし。
ええ。
なんかそれで、ねえ、逆にあの、なんです、大統領の凄さが際立ったわけでも何でもなくて、うん、納得いかんって思っただけやった。
思った。本当にね、
うん、
そういう技術とかのね、才能とかそういう異能に対する技術みたいなのっていいですよね。
はい、いいし、あの、同門対決でしかも、まあ、言ったらあの、豪気出てきた時びっくりしたでしょ？
うん、した。
しかも、なんか、こいつはジャンプから撃つのかよ、みたいな。
うん。ジャンプから波動拳って。
それやったら終わりでしょ、っていう。いや、終わりやけど、ちょっと、 やりたいって。
わかるわかる。天上天下って漫画も。
はい。
そういう異能に対する人間の武術みたいなところがあって結構好きだったんですよ。
ほう。
まあまあ、スト2で言えば、あれですか、任天堂の新しい機種のウルトラストリートファイター2。
あー、言っちゃうか、それ。
ウル2。
言っちゃうか。
新キャラ、殺意のハードに目覚めた竜と、
いんの
洗脳された剣が出ますね。新キャラ、この二人が追加です。
え、スト2シリーズにそれ出んの？
はい、出ます。
あの、ゼロとかに出てたやつですよね。
そうそうそうそう。あと、洗脳された剣は、SNK VS カプコンに出てたやつ。
あ、カプ S2 か。
いや、違う。SNK VS カプコンの方。カプコン
VS SBC カオス、カオス？
そうそうそうそうそう、カオス。
あ、日焼けした桜は。
新しい、新グラフィックもできるし、うん、昔のグラフィックでもできますよと。はい、
ウルトラ、
楽しみですね。
ウルトラストリートファイター2のためにね。
うん。
ニンテンドースイッチ買おうかって思っちゃってる僕がいるんですけども、どうなんでしょうね。
あのね、調整されてるっていう。
え、マジで？
うん。
あ、新バージョンは新バージョンなの、あれは。ちゃんと。
そう。もう。だから、だってウル2なの。
そうか。え、じゃあ、何ですか？あの、バランスの悪かった X が。
もっとバランスが悪かった可能性。
あれ、コントローラー、スイッチのコントローラーしか使えないんですかね。
まあまあ、あれでやれってことでしょ。
まあ、だって、スイッチのコントローラーって、スーパーファミコンタイプの、4ボタンで LR のやつなんですよ。悪いけど、
うん、
スーパーファミコン卒は、ちょっとやり込んでたんですよね。
悪いけど
いや、だから LR 使えるんですよね、僕。
あ、じゃあもう、にやーってなる。
対応できるかもしれんって一瞬思った。
これね、ナンバ白芸とかに置いてほしいですね。
また、ウルトラストリートファイター2、ファイナルチャレンジャー。
うん。
どういうことも終わり感がすごいですよね。
そう、だってウル2ですよ。はい。だって殺意の波動に目覚めた理由と洗脳された剣ですよ。
あとなんかドラマチックバトルみたいなあるみたいな。
そうそうそうそう。やっぱりね、一回転の投げキャンに目覚めた剣も惜しかったね。
え、おすつつに目覚めた竜とかは？
うん。あと、就活に苦労してる竜と
か。何それ
。ちょっと弱い。苦労してる。いやー、楽しみね。一番弱いって言われてたキャミーがどれくらい強くなってるか。もっと弱くなってたら死ぬかもしれん。
いや、ちょっと、まさか、スト2の新作が出るとは思ってなかったんで、ちょっと嬉しいのかもしれない。
うん。任天堂スイッチ買うかもしれないね。
買うかもしれないね、任天堂
スイッチ。29,800円。
まあ、テレビもついてるしね。
そうそう、そうなんですよ。
うん。
あれ持って対戦できるんですよ、そのまま。
え、お外でも？
そうそうそうそうそう。
あ、そうなの？
うん。あ、だからなんつうの？任天堂 3DS とか PSP とかそうだったじゃないですか。ネットなくてもなんか目の前にいたら。
ああ、いけるか。
いける。だからこれ持って。
うん。
豚さんちょっとやろうぜ。居酒屋で飲みながら、トゥントゥルトゥントゥルトゥルントゥントゥルントゥントゥルトゥントゥル、波動拳
流行るかな。
アイグアイグ、
いやでもまさかハイパーの次が出てほしいなとか思ったけど、まあ、家庭用とはいえ出るみたいやからちょっと気になりますね。
うん。
気になんなぁ。どうしたって気になる。バジルさんが30年前に住んでた赤羽。こうして酔っ払って昔を思い出すと恥ずかしい思い出ばかりって。言うてますね。
赤羽。
赤羽、東京都北区。
ああ、漫画が面白かったですね。
赤羽なんですけども、ここにバジルさんは30年前住んでて、恥ずかしい思い出がいっぱいあるみたいですね。
うん。いいですね。
いいな。
うん。
いや、赤羽って、なかなか面白い街らしくて。
てっちゃんとおでん食べましたよね。
赤羽行きました？
おでん覚えてないですか？あの、丸マス屋行って。
あっち、あっち赤羽。
重くそ赤羽の駅前じゃないですか。
ああ、よかったよかった。
あの、五郎ちゃんが、
朝から飲んでたと
か。うなぎ、そう、うなぎ食って。
白焼きとか食べたね。
そう、あそこ行きましたね。ほんで、その後、てっちゃんとあの商店街っていうか、暗いアーケードのところのおでん食べましたよ。
うん。
赤羽ですよ。
ああ、そうですな。あの、行くので、東京。
ああ、そうなんや。何しに。
遊びに。
遊びに。
27日から29日までね。
東京観光。
ん？
東京観光。
観光というかね、安いんですよ。
ほう。
今、東京。
東京が安い。
3泊4日で、
はい。
3泊4日よ。
はい。
アナの飛行機で29,800円よ。
行き帰りで？
行き帰り。ホテル込み、飛行機。
え、ホテルも飛行機も
込み込みで 29,300 円。
安い。
安いよね。大阪はね、
はい。
大阪65,000円くらい
取れる。高っ！何それ。
いや、だから大阪ってほら今世界の大阪じゃん。
はい。
観光客、観光地としては。
なんかそうらしいね。
だからね、もうない、もう高いのよ。人気ありすぎて。
沖縄から、行ける感じじゃなくなってきたのか。
なあ、もう金持ちしか行けないね、大阪は。
ひどいね。
もう、どんどん金持ちが集まるよ。
東京29,800円で、ホテルもついて、飛行機も行き帰りで。
しかも穴だよ。
穴だともう、それだけで
片道。LCC とかじゃない
ぜ。片道の飛行機で終わりですよね、29,800円。
うん。
まあ、新幹線で行ったらいいんじゃねえじゃ、東京から大阪も。
まあ、確かに。
東京着いてからね。
確かに、あの、6万やと同じぐらいですね。
うん。なんとかなりそう。
すごいね。ホテルはどこ、どんなホテル？
スーパーホテルとかも。
ほう。
あと、あ、いや、結構ね、ホテルもね、なかなかいいところよ。道民、俺が好きな道民とかは、うん、今は高くなってたけど、うん、その1週間前に見た 29,800 円で泊まれたし、
はい、
いわゆるビジネスホテルってやつですよ。
あ、
道民はいいですね。24時間温泉があるんですよ。
ありますね。
あと夜泣きそばもあって。
ありますね。
もう、しかも夜泣きそば無料でおかわりも自由。
ビジネスホテルでそんなんあるんだ。
うん、道民はね、とってもいい、良かったですね。僕が、その10年前ぐらいに東京行った時に、秋葉原で泊まった時は、レッドブル飲み放題でしたからね。あ、なんかね、ちょうどその時レッドブルが来たみたいな感じで。そうそうそう。で、これでキャンペーンみたいな感じで、冷蔵庫に死ぬほどレッドブルが入ってて、飲みまくりだぜって。
それ、あの、梅原のあの、ビースティービー状態じゃないですか。もうビース TV 出たら、レッドブル飲み放題っていうのだけ憧れますね、あれ。
あとね、スーパーホテルは枕選べたりするらしくて。
うん、あ、選べますね。あの、1階のフロントのところになんか枕ずらって並べてますね。
なんか、快眠するにはスーパーホテルみたいな。
あと夜になったらスーパーホテルなんか人がいなくなりますね。
そういうこと。
いや、もう帰ります、
ね。
いや、
なんか、だから、あれですよ、ホテル業界も、その、生き残りのためにね、ちょっと差別化が始まってきてるわけですよ。
アパホテルに泊まったら漫画読めますよ。
アパホテルに泊まったら漫画読める。
漫画読める。
あとアパ水、アパ水が飲める。
アパ水は飲めたり飲めなかったりする。漫画は大体読める。アパババ物語。
いらんわ、そんな。
面白い。
面白いの？
かなり面白い。これはあの、言い悪いとかじゃなくて、単に漫画として面白い。
じゃあ、いいか。
うん。
まあでも一回読んだらいいよね。
いや、毎回読んでしまう。
まだ読んでしまう？
うん、ま、なんやろ。ジョジョぐらいは面白いよ。
そんなに？
なかなか面白いな、じゃ
あ。アキビヨンさんが、てっちゃんの映画紹介が面白い。これ、アマゾンプライムにあるんですよってところで、ブタオさんと一緒に毎回、って言ってしまう。あれにくいですよね。
あれにくいよね。
うん、にくい。
じゃあ、行っちゃう？映画紹介。
え、あるな。どんな
映画？あのね、です会社員の人がね、
はい。昼は。
毎日、昼は、うん、昼は会社員の人が、うんまあ、サラリーマンですよ、典型的な。
典型的なサラリーマンで。
うん。
はい。
絵に描いたようなスーツを着て。
絵に描いたようなスーツ。
で、朝は自転車乗って、
はい。
駅まで行って、駅から電車で。
ほう。
で、夜に帰って、で、お母さんは寝てるとか、
はい。
で、夕飯は食べて、なんつうの？そのまままた一人で朝起きて。
はい、
早いうちに自転車乗って、
はい、
っていう繰り返しをしてる男がね、
はい、
まあなんか課長なんですよ。で結構なおじさんでも40過ぎぐらいの多分、
うんうん、
で最近買ったんですってって言われて、いや買ったよって庭付きの一軒家って、
うん、
まあこっからはローンでまた会社にずっといないといけないねみたいな感じで、
うん、
あの念願だった家も買って娘もいて奥さんもいると、
うん
まあ今の日本で言えばあまりにも恵まれた状態なんですけど、
そう
ですね、どうにも本人がちょっとなんか家買って燃え尽きた感があると、
うん、
まあローンは返さんといけんから仕事を辞めるわけにはいかんけど、まあそうかなーってやってる時に電車乗ってたらね、
うん、
駅に止まってたらその窓から隣のビルで美人な女の人が窓から覗いてるんですよ外。あ、美人だなみたいな。で、これを結構何回か繰り返しているうちに気になってしまって、その人が、
うん。
で、それ実はダンス教室なんですね。
なんか分かってきた気がするけど。
で、あ、行こう、ちょっと、ダンス教室みたいな感じで、本人がそのダンスの雑誌とか買うんですよ。うん、社交ダンスの。こういう世界もあるのかって見てるときに、人が来たら、うん、いやいや、何も読んでないよ、みたいな。
あ
で、まあ、そういう雑誌の調査も終わり、よしって、意を決して、
はい、
ダンス教室のドアを開けるわけですね。
はい、
すると、なんか、くるくる踊ってる人たちがいたりして、で、男は社交ダンスを、その、美人なね、女の先生を目当てに始めるんですよ。
まさかと思いますけど、その男って、はい、リチャード・ギアに似てたりとかしない？
あっちゃーあっちゃーあのね、
リチャード・ギア。
和製ギア・リチャードですね。
和製リチャード・
役所の方？
え？
和製、
リチャード・ギア。そのリチャード・ギア、役所、なんとかって人に似てますね。
似てるの。旦那さん、役所、なんとかって人に似てませんって、言われたりとかするの、
うん、いや、ギア、ギア。
ギアの方。
和製リチャード・ギア。和製役所工事なの。ギア。
っていう映画、初めて見たんですよ。
結局どっちなの？日本のやつ。
いや、日本のね、シャルウィーダンス。
あ、日本の。
あとこれ、アマゾンプライムで見れるんですよ。
あんの？
見れるなぁ。
ある。
リチャード・ギアが？
いや、ない。リチャード・ギアじゃない。和製リチャード・ギア
の。どっちなのもわからない。
だから、シャルウィー、日本版、1996年のや
つ。ああ、はいはいはい。
いやー、これ、初めて見たんですけど、面白かったね。
面白いんだ。見てないんだな。
めっちゃ面白かった。本当にね、
うん、
この年代になって見てよかった。
ほ
ぉー。なんかわかるもん。
何が？
だからその家も買って娘もいて、はい、奥さんもいて、
うんうん、
まあ仕事も課長でね、まあ、 まあ、不満は。
わかる感じ。
いや、俺はわかんないんだけど、
わかんない。
その同じ立場には慣れてないんだけど、うん、だけど、まあ、ちょっとしたなんか、帰り、電車、仕事の帰りに、美人見て、うん、おってなって、で、だんだん見ていくうちに、美人が気になっていって、はい、で、社交ダンスとか始めちゃって、初めは美人目的なんだけど、
うんうん、
なかなかどうして、ね、ダンスの仲間もできて、ダンスも面白くなってくるっていうのがいいんですけど、
はい、
趣味ない人っているじゃないですか。
ああ。
いるって言うけど。
いるんですよ、実際に。
ほう。
この男そうなんですよ。主人公。見る限りは趣味ないんですよ。
ほ
う。別に酒は飲むし、多分本も読むんだろうけど、
うん。
だからこれといって、だから毎日一生同じルーチンワークしてるのね。うん、朝起きて自転車乗って会社行って、うん、帰ってきて飯食って終わりみたいな。
うん、
これといって特徴のない男なの、
そうそう。で、休日は多分車磨いて、
うん、
洗車したり、まあ、家族で買い物に行ったりみたいな。うんうん、っていうのが、
うん、
日本人男性のお父さんの役目みたいな、
うん、
うん、
っていうところを代表してる感じもするし、
うん、
実際にその趣味ない人って会ったことあるし何人も、
ほう、
てかていうかなんつうの、基本的に暇とかつまらんって言ってる人でそういう感じじゃないですか。
趣味ないからかあれ。
趣味ないっていうかなんか、うん、だから自分の中で楽しいものがない。まあ、あるかもしれんけど、金がない。とか、めんどくさいとか。っていうのをね、こう、なんつうの、ストレートに描いた感じもして。で、だから、演技の人生がスタートっつうか。
ああ。
感が出るのよ、主人公が。ダンスに出会えてよかったっていう。
はあ。
これがなんとアマゾンプライムで無料で見れるんで。
なるほど。
ぜひと。なんか面白かったですね。愛蔵先生ぜひとも見てほしいです。
今こういうテーマで作るんやったらなんかあれです
よね。今だったら。
一つ始めるとかですよね。
まあまあまあまあまあまあまあ。
40歳から昇竜拳。
今だったらね、子供もいて、
うん、
一軒家も買って、会社の、ね、
うん、
課長とかなってるっていうのは超エリートだから、今だと。
まあね。
あんまり現実味がないから、そんな男が趣味に走るとか。
じゃあ、まあ。
もう少しランクを下げ
る。ワープアで。
そうそう、ワープアで。
ワープアで日々つまんないなって。
つまんないなって。で、別に借金もそんなしてるわけじゃなくて、
ただ
死ぬほど貧乏だけでもないっていう。で、実家に帰れば飯は食えるし。
ああ。
で、まあ、彼女もいるっていう、いるし、で、結婚っていう話も出てるけど、年は年だから。
うん。
だけど、まあ、なんて、なんつうの、定職ついてないしな、みたいな感じ。
月に1万円ぐらいは使える。
っていう時に、
うん。
ストリートファイターに出会う。
そう。なんかゲームセンターにフラッと入ってしまうんですよ。
あ、懐かしいな、とか言って。うん。そしたら、あいーとか聞こえるわけです。何この大声って言ったら見たら、
うん、
なんだこいつら
と、
うん、20人ぐらいが、
うん、
はいーとか、
うん、
できるとか安いとか言い出して、うん、何が安いんだって、
うんうん、
大会のネネッキに一つ今更一つみたいな、
うんうんうん、
こんなん昔にやったよって、まあ、うん、100円か上がって100円で、うん、あ、小銭があるからやってみるかって言ったら、ボッコボコにされて、
うん、
俺が知ってるストツじゃないみたいな。
うんうんうん、
そしたらポンって肩叩かれるんだよっていう。うんうん、あ、いい
喋れないの。
そして後ろ見たら粘土食ってるやつがいたり、
そう、
飲みかけのジュースめっちゃ集めてるやつがいたり、キチキチがいいって、
うんうん
うん。でもまた来ちゃう。
それから、その、おっさんはですよ。
うん、
フレームとか調べ始めるんですよ。
うん。で、そしてね、彼女がね、
うん、
浮気を疑うんですよ。
はい。
最近、全然遊んでくれないんだけど、なんかしてるのかなと。で、ゲーセンに入って、え？ゲームしてるって、
うん、
キモ しかもなんか周りの人たちも気持ち、てかくさって。
うん。
何これ何これって。
そう。
なんか、私のデート、え、ゲームってゲーセンでって。
うんうんうんうんうん
うん。みたいなね。あの、涙なしでは見れない、シャルウィーストツ
そうそうそうそうそう。でも、彼女も最初は、なんか、たかがストツとかって思ってたけど、見てたらその、あの、年取ってから始めた彼氏が、反撃とかが丁寧になってて、
うん。
ちゃんと要所要所で反角入れれてるわってなってきて。
ならんわ。彼女の上手いみたいになってた、それ。要所要所で半角入れてるわって感想持つもんね。やばいんだけど。だってシャルリーダンスでも奥さんはもう終始もうかわいそうだったもん。
あ、そうなんや。
だって旦那は何も言わんで、
うん、
毎週水曜日と土日は遅くなって、
うんうん、
で、結局探偵に浮気調査とかお願いして高いって言って、
はい、
で、ダンス教室に通ってるってなって、
はあ、
でも旦那さんは一切何も言ってくれないのよ、家族に、
うんうんうん、
なぜなら、
うん、
男が社交ダンスなんてやってるって、うん、
あ
どうする親父がやりそうなことよねって、
うんうんうんうん、
って言われる時代らしいから、
うん、
まあこの映画がきっかけで社交ダンスっていうのが死ぬほど流行ったって、
うん、あ
死ぬほどだからその当時までは、
うん、
男が社交ダンスやるとかってもうなんかもう、だから一つみたいなもんよ、キモい。
そうそうそう、だから、あの、
なんか言えない家族にも社交ダンス始めたとか。だって社交ダンス教室入る前にキョロキョロするって、みんな。
うんうんうん、
それ、あの、始めた人たち一緒に飲んでるときに、うんうん、いやー、確認しちゃいますよねって、わざわざ遠くのダンス教室に通ってるしって、
うんうん、
会社と。
あ
それぐらいね。遠くのゲーセンに通うみたいな。
ああ、そうそうそうそう。でもそのうちヒット確認もできるようになるんですよ。
で、うん、そのゲーセンにいたゲーセンの姫と一緒に組んで大会に出るとか。
うん、そう、あの、でも浮気じゃないんですよ。ツーオンなんですよ。
うん。
単なる。
でもその人以外と組むって選択肢もあったでしょどうしてザンギとホークでねんよ
そう。
死ぬじゃない。
でも、嫁とかは、その、なんていうんですかね、キャラさんの不利とかっていうのはあんまり考えてくれないわけでしょ、うん、でもそういうのもあるわけじゃないですか。実際は。うん。しょうがなかったとか、あと、ちゃんと、スパコンキャンセル入れてるやろみたいなところを見てくれるようになるわけじゃないですか。
だからそれが分からんちゅうね。あの、もっと分かりやすい。
うん。
なんか、シャルウィーダンスがシャルウィー野球だったら、こんなことにはならなかったんですよ。
野球やり始めるとかってないし。
え、草野球。
草野球とかって、クズの印象あるって言ってたじゃないですか。
俺はね。
うん。うんうんうん。
いや、クズの印象があるんじゃなくて、
うんうん。
あの、オラオラしてたやつがやってるから嫌いっていう。わかる？
だから映画で、こう、イメージを上げていこう
って。そう、映画で。だから、シャルウィーサッカーだったら、
うん、
今だったらフットサルとかって、なかなかね、地位向上してて。
でも映画でやってくれたら、サードの人口とかも増えたりとかするかもしれないですよね。
まあでも、カプコンが許さんからね。
あー、もうカプコン邪魔やな。
カプコン邪魔よ。
うん、邪魔ですね、カプコン。そう考えていくと。
あと、将棋の映画もいっぱいあるし、囲碁の映画もあるし。
うん、
だって、ちはやふるって、ほら、なんだっけ、百人一首の映画もあったから。
うん。あの、キャプテン翼とかあれなんで、サッカー人口増えたりとか、スラムダンクでバスケットボール人口増えたりとかあるじゃないですか。
そう、シャルリーダンスで社交ダンス人口が増えたり。
そう考えてたら、そういうのが必要やから、サードの映画とか作られないと、サードが、盛り上がったりとかしなくて、クーペレーションカップとかやってるっても、結局見るのは好きなやつでしょ、もともと。
うん。
で、クーペレーションカップ見てたんですけど。
だって、ロボコンでさ、映画になるんですよ。
ああ、そうそうそうそうそう。
ロボット甲子園とかが。
じゃあ、梅原ファイティングゲーマーズとかが映画化とかされないとあかんわけか。
まあ、ドラマ化だな、初めは。
ああ、ドラマ化ね、うん。あるかもしれない、ね。
青い炎がテレビドラマになったよ。
あるかもしれないですよね。
うん。
じゃあみんな。
だからスト2の画面はあんまり映らなくて人間ドラマみたいな感じがあるじゃないですか。
まあ、カプコンがスポンサーとかなったら映るんじゃないですかね。
いやいや、カプコンがスポンサーなったらダメ。
ああ、ダメか。
うん。カプコンから切り離したい。カプコンから誰かスト2とサードの半券買ってほしい。
また
石油を渡り。
ブームに。猫丸かっこワープアさんが、愛蔵先生は風が吹くときが好きなんか古いなーって。
好きじゃないって言ってんじゃん。
ああ、伝わってないとちゃんと。
猫丸さん。
古いなー。
俺は風が吹くときは大嫌いって言ってんの。
バチバチやり合いますからね。うん、
シャルウィー、風が吹く。
シャルウィーバチバチ。
ああいう怖いのはダメなんだって。ほんまに。
じゃあ、シャルウィーダンスを。
シャルウィーダンスはまあ、
怖くない
の。竹中直人が気になるよね。
怖い要素はないわけですよね。
ないよね。
え、なんで黙るの？
見ないけど。
怖い要素あんの？シャルウィーダンスって。
シャルウィーダンス？
うん。
いや、だからリアルな怖さありますよ。
あ、そうなんや。
いや、だからリアルな怖さっつうか。
子供が見ても安心できる感じよ。
あ、子供が見るとね、
うん、
ダンスしたくなる。
あ
俺もダンスしたくなったもん。だって、
あれ
と思わず YouTube で社交ダンスとか検索して見たもん。
サタデーナイトフィーバーとどっちが。
サタデーナイトフィーバーはいいよ。
うん、
とっても。ドゥルルーテテテレテテテテテレテテレテテレテテ。いいよね。サイライトフィーバーもいいよね。バシッと決めて。俺も鏡の前上半身裸でリーゼントみたいにして。
うん、
で、白いスーツ着て、なんかエナメルのテラテラしたシャツ着て。
うん、
ディスコ、今で言えばクラブか、
うん。
で、なんかね、バドワイザーの瓶とか飲みながらね、ヒューって。
なんかね。
で、ダンスタイム。
ビルのところにダンスホールって看板が出てて、
うん、
貸しビルみたいなところの何階にダンスホールありますみたいなのが1階の入り口のところにボーンって出てるんですよ、
うん、
初心者の方もご気軽にお入りくださいみたいなこと書いてあるんですけど、
うん、
どういう人が来んのってずっと思ってた。
え、それは社交ダンス？
多分ね、ダンスホールって書いてあって、初心者の人も、
うん、ホールか、
そう、初心者の人も
お、ね、シャルイーダンスでやってたんだけど、
はい、
ホストとホステスがいるみたいね、中に。
あ、そうなんや。
あの、そのプロのダンサーやってる人、雇われダンサー中に。
ダンスホールにいると。
そうそう。で、男の人が来たら女性の人がその人と一緒に踊るとか。女性が来たらその男性と踊るみたい。
じゃあ、ジャンソーにプロのマージャン。
そうそうそうそうそう。そん
な感じで。
がいっぱいいるみたい。だから、一人で来ても気軽に初心者の方も。
もう全くわからなくて、その看板の意味が。
うん、ああ、わからん。
言うたら、ね、普通の全然ゲームしない人がゲーセン行って、ストツとは、みたいなぐらいわかんないじゃないですか。
うん。
でもそれはダンスちょっとかじってる人がいたら、お、やっていくか、みたいな感じなんかなって思って。
そう。踊ってっかって、あの、お酒も飲めるし。
あ、お酒も飲める感じになってんのか。
うん。そう。あの、シャルイーダンス見る限りね、ダンスホールはお酒も飲めるし、うん、まあ、軽い。ものなら食べれるし。
そして、その、なんつうの、相手がいる常に。
そう、生演奏で歌ってたり。
そういう場なのか。ものすごい隠れ家感があって、ああいうのって。ちゅうか、その看板自体が暗号じゃないですか、もはや。
そう、ダンスホール。
ダンスホール、
初心者の人が言うんですよ。
うん、
主人公に、今度、ダンスホール行きません？って。いやいや、私はまだ全然踊れない。いや、大丈夫ですよ。ダンスホール楽しいですよ。って
家庭用でずっとやってる人にゲーセン行こうっていうようなもんですよね。
それ。
だから。怖いから。
Amazon プライムでね。Amazon プライムで見れるんでね。
うん。三元茶太郎さんが、
うん。
超音速微暴録見ました。
あ、
このサイト、 金型屋さん泣きますね。模型雑誌でランナーの状態に載せることはありますけど、こんな風に模型のパーツをの見せ場をバシッと押さえるやり方見たことないです。
うん、うん、美貌録だったん
ですね。そう、美貌録。もう、はい、あ、愛蔵君の好きなサイト。
すいませんでした。
三元茶太郎さんが模型、あ、船舶模型、エッチングパーツ使わないと、もさっとしていて格好悪いかもしれませんが、第二次大戦あたりのはベースが格好いいから、素組みでも大丈夫。
まあ。
カンコレのおかげで、艦船模型ジャンル、今すごいんですよ。かつて改造して作っていた艦艇が、新作としてバンバン登場して夢みたい。うん、え、ほんまに
三元茶太郎さんそんなん作ってたんだ。
青島とかから出てんの今さら。
いやでもすごいのが出てるのは出てるよね。
そうなんや。
そんなんいるっていうやつ。それこそあの、あ、秋津丸とかもそうだけど、
昔そんなに数は多くなかったんですよね。
みんながだからあの競って、あの4社ぐらいあるでしょ、ウォーターラインって。
青島と参加して
るのが
タミヤと、
タミヤと、え、どこ、
あどこやったっけ、
長谷川じゃないか、どっか忘れたけど。でもなんかみんな競ってたからヤマト出すとかそんなんばっかりだったじゃん。
だからあのドラフトみたいに取り合いしてましたよね、4社くらいで。
う
ん、
そうそうそうそう。あの
うちがこれヤマト出すから武蔵あげるみたいな。
うん。だったけど今だから感染バブルだから。
はい。
なんかね、本当に何出してもまあまあ売れるんかな、あれは。だって模型屋行ったらめっちゃね、あの、
うん、
カンコレのキャラの、まあそれもちょっと前の話かもしれんけど、
はい、
カンコレのキャラのね、あのイラストとかをあのプラモの表紙につけてるもんね。
そうなの？
そうよ、き、うん、そっぱあったわ。
そパッケージ品がそんな感じになってたんですか？
もうね。
あ、タミヤ青島長谷川やった。すね、
タミヤ、青島、長谷川、
うんうん、
あ、3社だっけ。
そうそうそうそうそう、
もういくらあった気がしたけど。
でしたね。
すごいよね、白も来たらいいのにね、そういうの。あ、でも白もやってたっけ、そんな。そういえば、
え、お城も取り合いしてたんですか。
え、お城もなんかあれ、なんかゲームとコラボかなんか知らんけど、女の子のキャラクター、
あった、なんかそういう、
あったよね。
そういう、あの、ソシャゲあった。
白コレだったっけ？
そうそうそう、あったあったあった。
ああ、白コレね。
あったあった。
白コレ。
確かに。
うん、あったあった。
あれ多分、だから、あの、パッケージに使ってたような
気がする。ああ、マジで使うのか。やっぱパッケージ重要か、その女の子のエロい絵が描いてるみたいな。
まあ、エロいというか、だから思い入れのあるキャラの絵ね。でもそれで買った人がさ、同友社のプラモとか捕まされてかわいそうだよな。
なんでそんなこと言う。三元茶太郎さんが超音速美貌録の写真、照明がうまいんですよ。
そうなんですよ、ね。あ、照明ね。
めっちゃこう白で、パーっとこう。パーっと。
うん、
あの、おばさんを大きく照明当てて若く見せるみたいな。あの、
例えが悪い。
背景がもうめっちゃ真っ白で、こう抜けるような。
ね、はい、
うん、あれはなんか。
美貌録。
そうそう。
美貌録。
あれはなんか、こう、キラッキラして見えますよね。
魅力的だわ、写真がやっぱ。
三元茶太郎さんが、白プラがよく読む本と。お城のプラモデラーはよく言うの。この出版社さんのプラモ本は大抵高いっていう。
チラッと見たけど4000円ぐらいするでしょ、あれ。
こっこのね、プラモ本っていうよりも、
うん。
大日本絵画じゃないですか、ここ、この会社が。
ほうほう。あ、有名なの？
あれとか出してるとこですよね、宮崎駿の、
あ、
泥の中の、
もう、雑草ノートとか、
ね、泥の中の虎とか出してるとこじゃなかったですかね。むちゃくちゃ高いですよね、ここの。あの、オットカリウスの本出してたりとか。
うん。おー。 あんまり部数すらないから高いってこと。
大概4000円ぐらいとかですよね、ここの本って。で、まあ内容はいいんでしょうけど。
うん。うん、高い。
高い。大日本絵画の本は高い。でかくて、でかくて、まあその絵とかが大きくて、もう内容読んだ人はもう文句ないところではあるけど、とにかく本が3000、4000円は絶対する。オットカリウスのこの、ティーガー戦車隊の翻訳とかもここ出してるんですけども、上巻だけで3000円はしますからね。
高いね。上巻だけで3000円か。
はい。大日本絵画。ただもう、
2冊買ったら6000円。
ただもう好きな人しか買わんからっていう意味で言ったらもうしょうがないのかもしれへんけど。
まあまあ数が少ないんだろうからね、買う人はね。
うん。
そうか、三田太郎さんじゃ、模型好きなのね。
この人、鉄道好きやったりとか、模型好きやったりとか、もう。
ああ、もう趣味、うう、趣味で生きていたんだ、
ね。ローンとか組んだ後に、ぼんやりしないですよ。
うん。
やることしかないみたいな。
社交ダンスに走らない
。走る余地もない、もう余裕ないでしょうね。
そんな暇じゃないって。
やることだらけ。
ええことよ。
おつじまさんが、パーフェクトグレード60分の1、姫路城とかあったらやばそうって。
ああ、あったらね。いや、なくはないんだよね、でも。
あんのやっぱり。
ある。でも、よその会社から出たやつめっちゃ高いし、はい、まあ、満単位になってくるしね、値段が。
満、
うん、
いや、まあ、パーフェクトグレードや
ったら手が出ない。
しますよね。
あと、材料が木になってきたりね、するので、
まあ模型
ちょっと手出ないかなって、ね。まあ模型なんだけど、まあ出来もいいんだろうけどさ、まあおいそれとは買えませんね。
木で作るのがなんか、まあ本堂のような木もせんでもないですね、お城とかの模型とかってなってたら。
まあ、お城だからね。
プラスチックっていうよりもなんか木の方がええやろうなって思いますね。なんとなく。
まあまあ、それはマスターグレードとかの話だから、ちょっとまあ、うん、パーフェクトグレードの話だからね。
うん。
どれには手が出ないねって。
ニョロ88さんがお城買う愛蔵先生、お屋敷だけで満足できず、うん、お城建てだ、建てちゃったのとビビった。スルクマの収益で築城してほしいって。
お屋敷って何
もう
お屋敷持ってないぞ。
島根県のお屋敷なんじゃないですか。
それは、島根では普通の家だからね。
うん。
あんまり好きじゃないね。
ブルースリーさんが、モテラジオ聞いてるだけだと、てっちゃんはなんとなくひもて側の人間やと、キャラ作りしてるように思えるが、ツイッターの画像を見ると、うん、すごくイケメンでマッチョでモテそうな気がするな、って。
ありがとう。
あれの写真とかね、
まあ、キャラ作りですかね、ひもて側っていうのは。あくまで。
キャラ作りって。
そうそうそうそう。っていうのを理解していただければ。ブルース・リーさん、QJ、クイックジャパンに掲載されたことを臆面もなく自慢するところがモテラジの真骨頂って。自慢しました。
自慢してたよ。
めっちゃ自慢してたよ。
あ、そうなの。あれ自慢
してた。
もう自慢。
何知らんかったみたいな言い方。めっちゃ自慢してた。
自慢やったのね。
びっくりするわ、本当に。
いや、乗りましたよって、どやって言っただけじゃないですか。
それを自慢っていうのよね。
あとですよ、豚はあったモテラジさん。1月末までの、そば焼酎ソーダのサービスを試しに来たぞ。なかなか濃いぞって。焼肉レストラントラジ。今、焼肉レストラントラジに行くと、そば焼酎いっぱいもらえるんですよ。そば焼酎ソーダっていうのをキャンペーンやってて。そば焼酎雲海です。
あれ
そば焼酎雲海。
全然。
はい。
全然、
あれですね、回線黄色になって、ブタオさんが今何言ってたか全くわからなかったです。
俺も聞こえなかった。今治ったね。
愛蔵くんが入ってきてから一気にオレンジになりました。
あかんか、これ。
蕎麦焼酎雲海が今、蕎麦焼酎雲海ソーダ割りっていうのを、焼肉レストランのトラジで飲めます。
ほう。
無料です。
え、無料？
無料で一杯飲めます。っていうキャンペーン中です。1月末までです。
さすが、宮田さんは、うん、商売が上手ね。
豚はともてらじさん、タブレット地獄に落ちている宮田っていう。
3、4枚席並べてる
やつ。そう。あのね、宮田さんが、タブレット地獄に落ちてしまって、次タブレットが際限なく増えていくっていうサイクルになっちゃってるんですよ。これわかるなっていう絵でしたね。
いるんかね、そんな。
いや、タブレットっていうのは、一枚また一枚と、なんか、キリない面があるんですよね。
なるほどね。
あれが怖い。なんかもう一枚だったら便利やんとかって思ってしまうっていう、なんか、始末の悪さっていうか。あと一枚やったら、家族も使えるしなとか。
ワンチャンって。
そう、あと一枚やったら、こう寝ながら、こっち側にも置けるしなとか。
うん、うん。
あれがタブレットの怖さなんですよ。なんでしょうね。パソコンって何台も欲しいってあんまり思わないのに、タブレットって何枚でも何枚でもみたいな。
わかるわ。
わかるんだ、そいで。
うん。いろんな用途にタブレット欲しいなって。
うん。
で、それ、まさにミャウダーさんが今、そこに、1枚割れたからもう1枚買おうとか。今、ミャウダーさんもタブレットこうずらずらずらずらって。赤なめアット大人の学校さん。デッドクリフ。モテラジで面白そうに紹介されてて見たけど、面白かった。最初、若者男女5人から始まるから、絶対セックスあると思い一人で見たけど、家族でも見られる映画って。家族
絶対セックスあるってすごいな。
じゃあだって、男女5人で山登りするって言ったらもう、そういう意味やんとかって思っちゃいがちじゃないですか。
うん。
でも実は、なんかセックスとかよりも、なんか恐怖の連続やったりとかするけど、家族で見るのに適してるかどうかは、ちょっと。
ああ。それは別。
ホラー映画ですからね。でもホラー映画家族で見るっていうのもある意味健全なんかな。
まあまあまあ、バラの名前よりはいいと思うよ。
でもバラの名前はやっぱりミステリーじゃないですか、傑作、ミステリー。
クリスチャン・スレイターのエッチなシーンが長すぎる。
ああ、そうなんや。エッチなシーンあんのか。
あんエッチなシーン、あるのよ。だから、修行僧がさ、はい、なんか、なんだろうな。まあ、町の女の子と仲良くなって、
はい、
敵に追われてる時にさ、はい、暗がりで、その二人が出会っちゃうのよ。静かにしなきゃいけないの。
はい
はい、で、まあ、ちょっとなんかエッチな感じになるんだけど、
うん、
まあ、すぐ終わんだろうと思って流して見てたのね。
うん。
そしたら、どんどんエスカレートして、ガンガン長いのよ。ちょっと辛かった。15分ぐらい続くわ、エッチなシーンが。
あ、
そんなに
最後まで行くわ。うん、長い。
あの長いストーリーで、の映画化して、そんなところに尺使ってて、大丈夫なんかね。
いや、大丈夫じゃない。必要ないし、あれ。全然。飛ばしてくれたらいいのに、なんでそんなに入れんのと思って。辛かったわ。
赤なめあった大人の学校さん、アウトロー。これもモテラジで紹介されてた、トム・クルーズが主演のハードボイルド。トム・クルーズはもっとブサイクならもっとかっこいいのに、ミッション・インポシリーズも見てみる勇気が出てきたって。
うん。
てっちゃんさんにアウトロー紹介されて、赤なめあった大人の学校さんが見てしまったようなんですよ。で、トム・クルーズに対していい印象を抱いてしまったんでしょうね、見たせいで。
ああ、よかった。
だからミッションインポシリーズも今まで避けてたのに、見ちゃおうかな。
ミッションインポって。
見ちゃおうかなってなってるらしいですね。
いやだって、米陸軍の活躍をね、描くアウトロー、ジャック・リーチャーシリーズっていうのはなかなかレアですからね。
はぁ、
もう大体海軍だからね。
はぁ、いや、でもグリーンベレーとか。
グリーンベレーの映画ってなんかあるかな。
ランボー。
ブラックホークだ。
元、やっぱみんな元か。
コマンド。
だからコマンドって何？
え、だから出てくるじゃないですか。あの、プレデターに出てきたハゲの黒人のおっさん。
あ、だから
元グリーンベレー。
すぐやられた
さ。俺だって元コマンドだって。
うん。
うん。
だからコマンドって何ってだな。
コマンドって何なんでしょうね。グリーンベレーに勝っちゃう存在ですよ、まあ。何しか。うん。
繰り返します。コマンド。
あれも大佐みたいなのが出てきましたやんか。
出てきた。
将軍でしたっけ？
将軍、将軍。めちゃくちゃ偉い系。
うん、うん。もう二度と会うことはないでしょうって言ってましたやん。
うん。うん、ひどいと思った。
なんで？カラパタさんが全然大丈夫です。むしろ真面目にランナーの写真とは何かというのを語っていただいて大変面白かったです。ありがとうございました。またプラモの話があったらぜひっていう。モテラジーで。このカラパタさんっていうのが超音速微暴録の人だったと。
微暴録。
うん。
微暴録。
微暴録の人やったと。その人がモテラジーを見つけてしまったって話しとるっていう。
うん。
自分のサイトのことを。
まずかったね。
なんだこいつって名前も間違ってるしって。
そうよ。名前間違って偉そうに喋ってんだからもうね。
でも偉いとこからなんか。
かっぱちのこきっぱちですよ、こんなもん。
いやでも知られちゃうもんなんですね。
ほんまにほんまに。
ほんまに。怖いもんですね。下手になんかいろい
ろ。まあまあ。
紹介してみるのもいいかもしれない。
あんま下手なことは言えないもんだね。
ムーンフィッシュ、モテラジで紹介されてたサイト。
よかったけど。
ズベズダ、スターウォーズの記事で知りました。ランナー状態でも興奮する感じは、はからずも積みプラ人になってしまった方にはわかる。かっくいう私も今日届いたジプシーデンジャーにしみじみニヤニヤしとるんじゃって。
おぉ。
なんか案外あれですね、このプラモの話ってみんな引っかかってくるもんなんですね。
かなり多いね。
かなり多いですよね。
ズベズダのスターデストロイヤーの記事でしょ。読んだわ。は
い、うん、うん、うん。
また、ブタオさんが、また聞こえないっていう。
あ
これ、ブタオさんだけそうなってんの？
うん。
僕の送信だけが、
ちっちゃの声割とクリアに。
聞こえますね。こっちポート開放しとんのに、あかんか。
あかんか。
あかんのか。
まあ、後半でなんとかね。
巻き返しを。二人で喋ってるときはすごく調子良かったのにね。
しょうがないじゃないか。
じゃあ水飲んできます。
そんなこと言われた。
はい。関西ラジオ商店街、ラジエイト。この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツ、アセミのラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツ、アセミのラジオでは、テレビゲームを中心に、様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。